本語の SBS です。
今日のゲストはメルボルンを拠点に和太鼓や篠笛などの和楽器を演奏するエイヤーのお二人、砂沢綾子さんと藤井綾子さんです。本日は特別にインタビュー冒頭で来月メルボルンでコンサートとワークショップを行う篠笛奏者加納康和さん作曲のたとえ囃子を演奏していただいています。篠笛は藤井綾子さん、和太鼓は砂沢綾子さんです。それでは曲とインタビュー続けてどうぞ。もともと私エイヤーの藤井さんと綱沢さんとの出会いといいますか、ビクトリア州の公立の小学校でのワークショップでしたよね。
そうですね。
そうですよね。覚えてます、あのプレップのクラスに太鼓を並べてやってらっしゃったのが、そういう活動を中心にやってらっしゃるんですか。
年間通して学校、うんうん、小学校とか中学校がやってる間は学校に呼ばれて、うんうん、ワークショップで訪問したりとか、あとコンサートをしたりとか、そういう活動をスクール期間中はやってますね。
どういうリクエストがあります、学校からは。
学校は50分のスクールショーと太鼓のワークショップ。
そうですね。
で時々太鼓と踊りのワークショップ、
うん、そう、最近新しく踊りも取り入れて、
太鼓プラス踊りっていうのを作って、
はい、
へえ、
人数まあ40人マックスなんだけど、時々ちょっと多くなっちゃうけど
叩きながら踊りながら叩くワークショップみたいな、うん、そういうの、
こっちの方がぜーぜー
すごいすごいすごい疲れるけど楽しいですね。
でも子供たちすっごく興奮してバチ握るんじゃないですか。
ね、一番最初からバチ握らしちゃうとちょっと危険な時もあるので、興奮しすぎて、
なるほど、
で一番最後の最後でみんなでじゃあ、本番みたいな形で練習をみんなでして、そんで本番という時にバチを握らせる形に今は変えてるかな、うん、そうしないとちょっといろいろなトラブルがあっても困るのでね。
確かに、
はい、
どうですか、子どもたちからの感想というか、どういう声を聞いたことあります。
もうまあ感想はまあ一般的な、そんなになんていうかこともないと思う
でもみんな笑顔で、
うん、やっぱりなんか叩くとそのフレーズ覚えてくれて、一日ずっと家に帰っても、うん、なんか掛け声とかそういった太鼓のフレーズを家で披露するみたいで、うん、親から何を何をワークショップでやったの、うん、みたいな、そういった声とかを聞いたりとかするんで、
う
ん、
そうそう、子供たち
に伝わってるかね。
なんかシンプルなフレーズとかってすごく耳に残るらしくって、なんか終わってからもなんか言いながら、
そう、言いながら退出していったりとか
帰ったりとか
、うん、なるほど、はい、そうですよね。私が行った時もひらがなを含めながらこう、うん、リズムと一緒にやってらっしゃいましたよね。
はいはいはい、そうでしたね。
何でしたっけ、なんかね、シー、うん、とかいろいろ言いながら、
イーとかシーとか、なんか体文字を、うんうん、体を使って描けるような文字の、ひらがなをピックアップしたの時はね、やったかね、
体中でこう書くからね、すっごい体力使って、多分子供たちいっぱいエネルギーを使って静かになるという、うんうん、
プラスひらがなも勉強できるっていう ね、うん、一石二鳥なプログラム、うん、
いいと思います
いいですよね行ってる学校っていうのは大体その日本語を勉強してる学校ですよね。
まあ大体そうだけど、うんうん、そうじゃないとこもたまにあって、うん、全然全くね、うん、日本語全く知らないけど教えると、うんうん、 なんかその言葉を覚えてくれたりとか、
マルチカルチャーデーとかをやってる学校で、普段はインドネシア語とかフランス語、イタリア語を教えてるけれども、その日のなんだろう、マルチカルチャーデーでいろいろなアーティストを呼んで、それでいろんな文化を学びましょうという、その日にその日本語代表として呼んでもらったりとか、そういうのもありますね。
だ
い
たい
20% ぐらいかね。
そうね、たまにあるよね。
まあ、そのスクール期間中はそういう感じで活動されて、はい、であとはイベントたくさん出てらっしゃいますよね。
もっと欲しいですけどね。
もっといろんなとこ出現したいなとは思ってるんですけど、
なかなかね、全部はちょっと難しくって、出れるところは一生懸命頑張って申し込んで、
なるほど
当たりを狙ってるんですけど、皆さんよろしくお願いします。
10月はいつも 毎年呼んでいただいてるんですけど、うんうんうん、あそこバンクシアパークって言ったっけ、桜祭り、あそこはまた今年も呼んでいただいて、はい、出演する予定です。
そうですね、あそこはいいですね、楽しみですね。
10月13日ですよね。そうですよね、
桜が満開だといいんですけどね。
へえ、なるほど。藤井さんと綱澤さんは豪州三宅会という大きなグループでも一緒に活動されているのか、ごめんなさい、
してます、
活動されてるんですよね、はいはい、えいやっていうグループをその作ろうと思ったきっかけってありました？
そうです、一緒に伝統芸能とか学ぶ機会もすごいあって、その三宅会の三宅太鼓だけじゃなくて、八丈太鼓、青ヶ島の寒中太鼓、京都の和地太鼓、そういった伝統の太鼓も一緒に並んでいる、習っているので、それも一緒に練習しつつ、プラスやっぱり一緒に音を出してるといろいろと、なんだろう、アイディアとかが湧いてきて、で曲ができてくるんですよ。だから、そういった伝統芸能の部分と、あと自分たちのオリジナルの部分、
そう、なんか、お互い相方として、とてもやりやすいっていうのは私はあります。
なるほど、
なので気が、同じ名前でもあるんで、あやこあやこ同士です。
いつも下の名前でゲストの方をお呼びしてるんですけど、今日あやこさん、あやこさんなんで、
はい、もしよろしかったらよく学校賞でね、そうそう、同じ名前だから、私のことはゴージャスあやこと呼んでくださいとか言って、
子供たちが言ってるんだけど、
そう私はファビュラスなんですけど、最近あんまりファビュラスって言っても昨日とかね、ちょっとあんまりね、シーンってなったから、ね、ちょっと名前変えようと思っているので、
ね、誰か変えようしようかな、
はい、アイデアあったらよろしくお願いします。
ゴージャスあやこさんとファビュラスあやこさん、
そうです
面白い。メルボルンにはその一般人から見て、そのフェスティバルとかで、豪州三宅会と和太鼓林道とこうボンって2つ大きなグループがありますよね。でその演奏する曲とか演奏スタイル違いってあるんですか？
オーストラリア三宅会は、東京の三宅島にの上付きに伝わる三宅太鼓を練習するグループで、オーストラリアで、メルボルンでは練習してるんですけど、他にもシドニーに練習会があったりとか、あとケアンズからも練習に参加してくださったり、タスマニア、シドなんだ、ゴールドコースト、あと海外からも練習に参加してきてくれたりとか、で、なんだろう、私たち海外の三宅会、オーストラリアにもあるんですけど、シンガポール、アメリカとかいろんなところにあるので、そういうふうにちょっと、なんだろう、地球とつながってっていうのはなんかすごい、すごい大げさかもしれないけどね、日本のみならず、いろんなところの人と、三宅太鼓が好きな人と一緒に練習するっていうのが、すごい特徴かな。
三宅太鼓の魅力をね、世界中に広めているっていう、中心の方がここにいらっしゃるんですけどね。
そう、綱澤さんいっぱいいろんなところにね、日本に行ってたりアメリカに行ってたりって飛び回ってらっしゃるんで、
そうですね、
羨ましいですね。なんかそのいろんなところに行けてね、演奏もできて、
行けるっていうか、突撃してるっていうのが合ってるかもしれないですけど、
はい、お二人は、太鼓と篠笛だけでなく、まあ、いろんな他にも楽器をされてらっしゃるんですよね。
私は三線っていう楽器も弾けまして、歌ったりも
沖縄の
して、
マルチなんですよ。
やったりとかしてるんですけど、
いろんな楽器するんで、私らは太鼓しかできないんですけど、
いや、笛も吹きます。
ファビラスはいろいろな楽器、
時々ね、聞いてて、まあ 見てなくって2人が入れ替わったらどうなるかっていうことをしてみたい、
うん、笛を交代ってこと笛を交代して
私が太鼓を交代するの
すぐ分かると思う私も練習始めたんですけどなかなか難しいです
忍笛、
はい、
あそうなんですね、うん、
はい、
そうそう忍笛会っていうのをやってまして、そのねメンバーもちょっと募集してるので、うん、ついでに、ね、
なるほど、うん、この間5名ぐらいでジャパンフェスティバルでしたっけ、
はい、あそうですそうです、
演奏されてましたね、
はいはい、そうです
エイヤーとしてはその三線を使ったりとか、うん、あの忍笛を使ったりとか、まあ、あのいろんな楽器を混ぜて演奏するっていうこともある、
そうですね、うん、三線を使って演奏する場所9月の第1週目の金曜日、うん、第1金曜日にあのアボツフォードのレンティルアズエニシング あそこで、はい、定期的に演奏するんですけど、その時にはもう三線を多用して、うん、やってますね、
あそうなんですね、はい、あそこいいですよね、もともとお二人ってオーストラリアにいつ頃来られたんですか、いつっていうか、まあ、何年前に
150年前
何歳私は、幼なじみが、オーストラリアにワーキングホリデーに来てたんですよね、でその子を訪ねたことがきっかけで、その時もう何年前だろう、かなり前ですけど、それがきっかけでオーストラリアが好きになって、その後日本語の先生のアシスタントで滞在したりとか、ワーホリを取って滞在したりとか、いろいろもうあの日本とオーストラリアなんだろう出入りというか行き来してるので、うん、今は12年連続で住んでますけど、その前から、うん、いろいろと、はい、
12年、
はい、
藤井さんは、
私本当に何年でしょうか長いです1995年から
そうなんですね、
はい、あの言いますねで最初の頃はあのまだあのサウスバンクがあんなんじゃなくって、うんうん、なんかいい感じだったですよね、あの橋の下が、でなぜか橋の下でバスキングをやってました、
おバスキング、へ
笛を吹いてました、笛を吹いていたっていうとなんか、あすごい忍笛って思うかもしれないけど、その時は笛を吹いてたんです、あの縦笛を、
なるほどへ
え、はい、縦笛とかオカリナとかを吹いてた頃があって、ちょっとこの辺に来るといつも懐かしくなるんですけどね、
じゃあ音楽活動は随分長いこともうその頃から当初からやってらっしゃるという感じですかね、
エイヤーでは何年目だろう、まあ、もう数えることをしなくなったんで、
10年
10年弱じゃない、
何か今後やってみたいこととかありますか、
今後やってみたいこと、
ツアー
いろいろな、ね、あのアーティストとか楽器する人と一緒にコラボレーションしたりとか、なんか一個の作品作ってみたりとか、
そう私は自分たちが、書いた曲をみんなでなんかやりたいっていう思いがいつもあります、あの作曲したやつをみんなを誘って、あのやってみたいなと、まあ、1回か何回かやったんですけどね、
チャリティーコンサートでね、アヤコフが作曲した曲をみんなで合奏したことはあったけどね、
もっともっとやってみたいね、
なるほど、ありがとうございました、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。